こんばんは。インドネシア宣教師の浅井俊樹です。皆様のお祈りに支えられて、今年でインドネシアの宣教に使わされて10年目に入りました。初めは本当に右も左も分からずに宣教地に飛び込んだ私でしたけれども、ここまで今日本当に守られたのは神様のただただ恵みと憐れみ、そして皆様のお祈りによって今日こうしてこの場所に立って御言葉を取り継がせていただけますことを主とまた皆様に心から感謝いたします。また本当にこの御臨在あふれるこの場所にて祈祷会、大事な祈祷会のメッセージを取り継がせていただけますこと、大川先生、小山先生をはじめスタッフの皆様、そして教会員の皆様、そして主に心から感謝いたします。現在私たち家族はインドネシアの首都のジャカルタから東へ80キロほどのところにありますチカラン・デルタマス地域という場所で活動をしています。私が所属しています K ・エデュプレックスという教育宣教団体は、キリスト教教育を通してインドネシア、そして世界を祝福するというそのビジョンのもと、韓国人宣教師の方々が現在約30名ほど、そしてインドネシア人のクリスチャンスタッフが約80名ほど、また私を含めた日本人の宣教師が4名ともにこの働きを立て上げています。教育宣教の働きは幼稚園からそして大学に至るまでこの幅広く行われているんですけれども、私は特にこの小学生から高校生が通うクリスチャンのインターナショナルスクール、コーナーストーングローバルアカデミー、コーナーストーンは隅の頭石、イエス・キリストのことです。そちらで学校のチャプレンとして、特にこの霊的な側面に集中をしてこの学校の立て上げに携わらせていただいております。それでは本日のメッセージに入ってまいりたいと思いますけれども、本日のメッセージのタイトルは英語で Survive to Alive、日本語に訳しますと、この生き延びる信仰からこの生き生きとした信仰へと、この宣教の証を交えさせていただきながら民数記よりともに御言葉より学んでまいりたいと思います。本日の民数記にはこの主の驚くべきこの御業の数々によってエジプトでのこの奴隷生活から解放されたイスラエルの民が今度は約束の地カナンの地へ向かっていくその旅路が記されています。本日特に取り扱います13章から14章にかけては主がモーセに命してカナンの地に偵察隊を送りその地を調査した内容について報告をするその場面が記されております。まず13章の17節から20節を見ますと、カナンの地の人々の様子、町の様子、そして土地の作物に至るまで詳しく調べてくるようにと12人の偵察隊が送られます。40日間の偵察期間が終わり、そして集めた情報をもとにこの調査結果がモーセやそしてイスラエルの民に伝えられます。しかしこの触りの部分ですでにこの偵察隊の中でのこの意見というものが真っ二つに割れていることを見ます。まず大多数の人たちの意見はこのようでした。13章の27節から28節をお読みします。モーセに説明した。私たちはあなたがお使わしになった地に行ってきました。そこは誠に乳と蜜のあふれ流れる地でした。これがそこの果実です。しかしながらその地に住む民は強く、町は城壁に囲まれとても大きいのですと。彼らはまずこの敵が強く、そして町が強固で大きいと、これらの自分この目で見たその状況を伝えます。ある調べによりますと、私たちがこの日々得る情報のうち 80% 以上が私たちの目、この視覚から入る情報であると言われています。偵察隊も自分の目で見たその情報に基づいて、そして自分の理性を信頼して、本日の31節にありますように攻め上がることはできないという、そのような判断をするに至ったわけです。もしこのようにして、目に見える情報のみによって物事を判断するならば、まず私たちは 状況に振り回されてしまうことでしょう。また、終わりの見えないその問題をこう見る中で、だんだんと心も体も疲弊をしていってしまうでしょう。そしてやがて、新しい挑戦をするその元気や勇気すら失ってしまって、そのような挑戦をしないという体質すら作られていってしまうかもしれません。神様は目に見える状況を通してもお語りになられるお方です。しかし神を信じ従う人々は目に見える状況のみを信頼し、そして結論付けるべきではありません。今年の2026年は私が使えるこの CGA、 この学校はとても大きな変化とチャレンジを通過する年となりました。まず今年入って1月、学校の立ち上げから最初からこの10年間導き続けていたこのインドネシア人の校長先生が突如辞表を提出して、その翌月には学校を去らなければならない、そのような出来事がありました。それだけでなく、学校によってとてもにとってとても重要なこの高校の主任の先生、また私がとても信頼をしていた韓国人の宣教師のリーダーの方も、この今月をもって学校をこう知る辞められる、そのような決断に至ったわけです。先ほどの校舎、去年建ったばかりなんですけれども、本当に立派な校舎を神様が与えてくださったわけなんですけれども、この CGA がこれからさらに大きく成長しようというする、この大事な時になぜこれほど重要なリーダーを失わなければいけないのか、またこれから学校は一体どうなってしまうのだろうかという、そのような疑問や不安、そして悲しみなど、本当にさまざまな感情、また考えがこううごめく中で、私にできることはひたすら神様の御前にひざまずいて、そして学校のために取りなし祈ることだけでした。しかしひざまずいて祈るその度にですね、今年の元旦に御言葉を開いてデボーションをしていた際に、その時に語られた御言葉を聖霊様が何度も何度も思い起こさせてくださいました。その御言葉がイザヤ書の43章の18節から19節。先にあったことを思い起こすな。昔のことを考えるな。見よ、私は新しいことを行う。今やそれは起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒れ野に道を、荒れ地に川を、この御言葉によって私は何度も何度も励まされ続けて、霊の目を持ってその状況に向き合い続けることができました。神様は今何か新しいことをなされようとしておられる、そしてそれは命をあふれさせるためのものであるということ、たとえ私の目に映るその状況はとても絶望的な状況であったとしても、私の心は不思議な主の平安によって守られて、そして主へのご計画への期待、そして希望を持ってこの半年間を歩み続けることができました。 CGA にはインドネシアの国内のさまざまな島からの生徒たち、また海外は韓国、最近はこの中国でのキリスト教弾圧のことによるこの迫害によって、その教育機会を求めて家族ごと移住してくる中国人の生徒たちが今この数年で10名与えられています。またカンボジア人や来学期には初めてこの同じイスラム圏であるエジプトから高校生を受け入れる、そのような予定です。このような多種多様な生徒たちが同じ教室の中で机を並べて学びを共にする、その中でその違いの上に理解し合うこと、そして受け入れ合うということは簡単なことではありません。ある韓国人宣教師の娘さんで、今学校の高校1年生の生徒がいるんですけれども、この生徒の本当に宣教師の子供ならではの葛藤苦悩をこのように分かち合ってくれました。私は英語、韓国語、そしてインドネシア語を流暢に話せるようになればみんなと友達になれると思って今までやってきました。でも最近どんなにこの言語が話せたとしても韓国人の友達にも馴染み切ることができない、 またインドネシアの友達の輪にもこう馴染み切ることができない、そのような壁を感じ始めました。それに加えて、特にそのご両親の、仕事の関係で、働きの関係で1年半学校を離れなければいけなかった、その時までとても良かった親友のインドネシア人のこう友達がいたんですけれども、1年半ぶりに学校に戻ってきて再会をして、あの時のように、こう親友となって共に学校生活を楽しく送りたい、そんな期待を持って帰ってきたんですけれども、そのようにして、友達に歩み寄ろうとしましたら、逆に向こうからは距離を取られてしまった。そのことを見て本当にショックを受けて、悲しさ、その拒絶から来るこの痛み、そして孤独を感じて本当に苦しい毎日を実は過ごしているんですと、そのように分かち合ってくれました。私は他の生徒たちもカウンセリングを担当しているんですけれども、多くのこの生徒たちが特にこの半年1年、この友人関係というその領域でとても葛藤を覚えているということを思わされました。そのような中でですね、先月5月に中高生とまた先生たち合わせて80名ほどで2泊3日のリトリートに出かけました。私は学校のチャプレンとしてこのリトリートに向けて取りなしに祈る中で、神様がこの今年のリトリートにどのような身思いをこう用意しておられるのか、その中で与えられたテーマが True Friendship in Christ、 キリストにある真の友情についてでした。この期間では本当に5回の礼拝が持たれて、さまざまなプログラムを通してたくさんの主のこの恵みと、そして御業がなされた時となりましたけれども、特にこのプログラムの中で2日目の夜のセッションがとても印象的なセッションとなりました。その時間はこのイエス様がこの弟子たちの足元にひざまずいて、そしてその足を洗う、そのことを通して弟子たちが互いに許し合うこと、そして愛し合うことの大切さを教えられました。そのテキスト、その箇所から私たちも互いの罪を許し合うこと、そして愛し合うということ、そのことの実践として宣誓式が持たれました。足を洗う生徒も、また足を洗われる生徒も涙を流しながら、数々の慰めや癒し、そして回復、関係の回復が起こされていきました。中でも特にこの時間の一番最後に、この自分が心の中でまだ許していないその友達の足を洗うという、そのセッションは特に聖霊様が心に深く働かれた麗しいひとときとなりました。その宣誓の時間、先ほど紹介しましたこの韓国人の高校生が、この時間、神様はこれは促しておられるということを感じ取り、そのインドネシア人の友人の、かつての友人のところに行って、彼らの手を引いて椅子に座らせて、そしてひざまずいて、ただただその二人の足を涙を流しながら洗っている、その後ろ姿を見ました。この足を洗われている生徒はどうだったかと言いますと、実はその彼女の目の前の彼女の葛藤を知っていました。その葛藤を知っていながらも、見て見ぬふりをしてきたその罪悪感でいたたまれなくなって、まるで顔を背けるようにして、でも涙を流しながらただただその椅子に座り続けていました。最後は互いへの許しを宣言し、そして祈り合って、熱い抱擁とともに麗しい和解の時がもたれました。そしてその後、彼女は私のところに来て、このように分かち合ってくれました。かつての親友から受けたこの心の深い傷を神様が癒してくださいました。そしてかつてないこの孤独を乗り越えて彼らを許すことができましたと。このようにして友人関係における和解、それが起きたこともとても素晴らしいことでした。しかし何にも代え難いその喜びは、彼ら自身がイエス様ご自身が私の真の友であるということ、そしてこのイエス様が癒し主であるという、そのような力強い信仰宣言に導かれたことでした。また互いの関係の間にイエス様をお迎えするということを学ぶ、そのことを通して 神様だけが与えることのできるその一致というものがそこに生まれ、このことを通してコミュニティ全体にその霊的なブレイクスルーが与えられたということでした。学校が困難なシーズンのただ中を歩んでいたとしましても、荒れ野に道を、そして荒れ地に川を置かれる、その主に信頼し、そして期待しつつ続けて前進し続けることができますように、引き続きお祈りに覚えていただけますと幸いです。先ほどの御言葉に戻りますけれども、偵察隊の大多数とは対照的に、この同じ状況を目にしたカレブの結論は違いました。14章の8節でカレブはこのように言います。もし私たちが主の御心にかなうなら、主は私たちをあの地に導き入れ、あの乳と蜜の流れる地を私たちに与えてくださるでしょう。カレブは目の前の状況を霊的な目で捉えました。この文章の御言葉の主語に注目をしますと、この戦いの主語は主であるということがわかります。主の御心にかない、主が導き入れられ、そして主が与えられる。私たちが物事や状況を霊的な目で見るときに、私たちが信頼すべき対象は主ご自身であるということです。マタイによる福音書の11章の28節から29節、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、私は柔和で心のへり下ったものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に安らぎが得られる。現在皆様に神様が与えておられる御言葉の約束は何でしょうか。もし私たちがそれぞれに与えられているこの約束の御言葉を今一度信仰によって握りしめ、そして霊の目、信仰の目を持って共に歩まれる主に信頼しつつ歩みますならば、主は私たちの心を人知を超えた神の平安によって満たしてくださいます。また心には期待感、そして希望を持って前進できるようにと主は励ましてくださいます。生き延びる信仰から生き生きとした信仰へ、生きるための一つ目のポイント、それは肉の目から霊の目へ、肉の目から霊の目へ。これは私たちの心が何に信頼をしているかというその問いについてです。それでは本日2つ目のポイントに移ります。本日2つ目のポイント、それはバッタから神の民へ、バッタから神の民へ。これはアイデンティティについての問いになります。本日の13章の31節と33節をお読みします。だが彼と一緒に登っていった者たちは、いや、あの民に向かって登ることなどできません、彼らは私たちよりも強いからですと言い、偵察した地についてイスラエルの人々の間に悪い噂を広めていった。私たちがそこで見た民は皆巨人だった。私たちはそこでネフィリムを見た。アナク人はネフィリムの出身なのだ。私たちの目には自分がバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろうと。カレブのこの信仰にあふれた宣言をまるで遮るかのようにして、この他の偵察隊のメンバーは攻め上ることはできませんと繰り返しモーセや民に説得にかかります。敵の方が私自分たちよりも強いと、今回は彼らと自分自身を比較しているということがわかります。ここに出てきますアナク人、これは聖書の中でもひときわ大きな背の高い人々であったと言われますので、彼らを目の前にしたこの偵察隊は、この自分自身が本当にとてつもなく感じたことでしょう。そしてその比較をもとに、自分自身がまるでバッタのような存在であると思い込んでしまいました。もし自分自身のアイデンティティ、または存在価値ということもできるかもしれませんけれども、 これがこの偵察隊のように相対的な基準によって定められてしまうときに、私たちの思考には一体どのような影響を及ぼすでしょうか。まず私たちの思考は勝手な思い込みによって縛られてしまいます。自分の目だけではなくネフィリムの目にもバッタのように見えただろうと、人の目やそして評価に気を取られてしまいます。また13章の32節には、私たちが偵察のために生き巡った地はそこに住もうとする者を食い尽くす地だとありますように、自分たちはこの小さく役に立たない弱い存在だから、そこに攻め入ればきっと滅びるだろうと、そのような悲観的な思考を持つようになってしまうのです。私たちもこの目の前に大きな問題をこう見るときに、自分の小ささそして無力さ、それを痛感して、どうせうまくいかないだろうと決めつけてしまったり、また物事を悲観的に捉えてしまう、そのような時があるかもしれません。 CGA は年に一度高校3年生が主体となって短期選挙に出かけ、日々学校で培っているそのものを持って人々に使えること、そして人々を祝福するということを大切にしています。去年はオランダ人宣教師が始められたこのジャカルタにある孤児院に出かけて3泊4日で奉仕をしました。聖書のパペットの劇や、そしてスモールグループでの分かち合い、また祈りの時を持つなど、さまざまなプログラムを生徒主体で全て行っていくわけですけれども、今回私たちのチームに一人の中国人の高校生がいました。彼は2年前に CGA に入学し、中国人宣教師の子供なんですけれども、英語はそこそこ話せたんですが、このインドネシア語になりますと、この学校で授業で学んだだけで、教室のその外でインドネシア語一度も使ったことがなかった、そういう生徒でありました。そのためこの短期宣教プログラムがいざ始まりますと、この自分のインドネシア語にこう自信がなくて、隣にいるこの小さな子供にすらこの言葉を話しかけることができませんでした。そして彼の表情は終始無表情のままでした。自分はここにいても何もできず、そして役に立たない、なんで自分はここに居続けなければいけないのかと、初めの2日間はそのようなことばかりを考えていました。しばらく消極的な様子でありましたけれども、2日目の夜ご飯の時間に、彼の隣に座ったまだ小学校低学年ぐらいのこの小さな孤児院のインドネシア人の子供に勇気を振り絞って、とても簡単なそのインドネシア語だったんですけれども、話しかけることができました。するとその子供がその彼のインドネシア語を理解したことが分かって、飛び上がるようにして彼は喜んで、それからはもうおんぶに抱っこをしながら、本当に全く別人のようになって、子どもたちとの時間を楽しむことができるようにとなりました。そして、短期宣教の最終日に、彼は、この孤児院の子どもたちとの、デボーションの時間があったんですけれども、なんとそこで、聖書のショートメッセージを語るようにと、急遽任されることになりました。彼はこれは神様が与えてくださっているこの機会だと感じて、信仰を持って引き受けました。しかし引き受けた決断をした直後に私のところにかけてきてですね、先生、信仰を持って引き受けたんですけれども、何を語っていいからさっぱり分かりません。内心彼はとても焦っていたんですね。でも私は、君は信仰を持ってこのことを引き受けたから、神様は必ずメッセージを備えていてくださっているよと、祈りながら一緒にそのメッセージを受け取って準備をしていこうと、とても短い時間ではあったんですけれども、彼は一生懸命心を込めて、そしてメッセージを準備をしました。いざメッセージの時間が始まりますと、彼はこの神様の愛というテーマで、まっすぐに英語で目の前の子どもたちに心を込めて語ってくれました。その姿はかつてのその言葉の不安というものを全く感じさせず、ただただ目の前の子供にこの神様の愛を伝えたいという、その思いであふれていました。 メッセージが終わると彼はまたまっすぐに私のところに来て、とびきりの笑顔でこのように言いました。先生、英語で御言葉を語るということは人生で初めてでした。正直とっても緊張しました。でも僕はこの目の前の子供たちに神様の愛を伝える機会を絶対に逃したくなかったんです。なので今日伝えることができて本当に嬉しいです。そして来年もこの短期宣教に参加できることをとても楽しみにしていますと分かち合ってくれました。彼は初めこの言語の壁というその大きな問題を前に、無力さに打ちひしがれて悲観的な考えにとらわれていました。しかし諦めずに主に向き続けながら、そのただ中におられる主に応答し従順した、そのことを通して神様は彼を祝福の管として豊かに用いてくださいました。その彼の姿を見ながらですね、ああこれこそが神の民に与えられた歩みであるということをすごく思わされました。本日の御言葉の民数記14章の9節を見ますと、ただ主に逆らってはなりません、その地の民をも恐れてもなりません、彼らは私たちの餌食に過ぎないのですから、彼らを守る者は彼らから離れ去り、私たちには主が共におられます、彼らを恐れてはなりません。このメッセージは今日の私たち一人一人にも同じように語られています。あなたは決してバッタのような小さな存在ではない、主が共におられる神の民なのだからと、私があなたと共にいて、そして私があなたのために戦う、だから大丈夫だ、あなたが困難の中で食い物にされるようなそのような存在ではない、むしろあなたは私と共に治めるもの、支配するものなのだからと、だから恐れてはならない、あなたは私の民なのだからと、信じる方は共にアーメンと告白いたしましょう。アーメン。それでは本日最後のポイントに移ります。3つ目の本日のメッセージのポイント、それは自己実現から神実現へ、自己実現から神実現へ、こちらは心の動機についての問いです。肉の目で物事を見て、そして自分自身を見て、そして悲観的な思考によって捉えられていたそのイスラエルの民が導き出したその結論、その結論は偵察隊がその報告をした後、その影響は甚大なものとしてイスラエルの民全体に影響を与えました。14章の2節、イスラエルの人々は皆モーセとアロンに向かって不平を言い、全回収が彼らに言った、私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、この荒れ野で死んでいたらよかったのにと、自分の願いそして計画が実現されなかったそのイスラエルの民は、神様はなぜこの地に連れてきたんだろうか、自分はただここで息絶えるのを待つだけなのかと、モーセやアロンに疑問のと、そして不安のすべてをぶつけます。そしてそれらの疑問や不安は、ああエジプトの国で死んだ方がマシだったという後悔に至りました。自己実現が叶わないと感じたそのイスラエルの民は、4節で一人のリーダーを新しく立ててエジプトに帰ろうとありますように、神ではなく人を頭として自分の考えそして計画に同意する、そのような仲間やグループを作ろうと政治的な手法を取るに至ったわけです。彼らが人間的そして政治的な手法で目の前の状況を解決しようとしたその根本の問題が何なのか、それは人が自分の目の前の状況、それを自分の力でコントロールをしたいと願うからです。逆を言えば、私たちには目の前の状況へのコントロールやそして支配を失うことへの恐れというものがあるために、自分に同意をし、そして自分の願いを叶えてくれるリーダーを立てようとするわけです。 かつて似たような動機からこの金の格子を作って、そしてそれを拝んだそのイスラエルの民は、まあ、ここに来ても同じような過ちを繰り返すということに気づかされるわけです。この問題はイスラエルの民だけではなく、私たち一人一人の内側にも潜む偶像礼拝の罪の本質であるということを教えています。申命記の8章の2節をお読みします。あなたの神主がこの40年の間荒れ野で私を導いたすべての道のりを思い起こしなさい。主はあなたを苦しめ試み、あなたの心にあるもの、すなわちその戒めを守るかどうかを知ろうとされた。荒野に導かれることの大きな目的の一つ、それは苦しみを通して私たちの心の内側を知り、心の内側にあるその偶像のその罪に変えて主の御言葉に生きるものへと主が作り変えられることであると学ぶことができます。つまり荒野の中でこそ心の内側にあるこの自己実現の偶像が砕かれて、そして神実現に生きるものへと主が作り変えられるということです。先ほどの御言葉でエジプトに帰ろうと言い出した全回収が14章の10節、全回収が彼らを石で打ち殺そうと言った時、会見の幕屋で主の栄光がイスラエルの人々すべてに現れた。続く説を見ますと、主はご自身の栄光をもってカレブを守られたことがわかります。人が神実現に生きようと、そして生きるときに、たとえ迫害や逆境の中に直面したとしたも、主はご自身の栄光、そして御臨在をもって私たちを覆ってくださり、盾となってくださって、守り支えてくださるお方です。そして主は神実現に生きたカレブを約束の地カナンへと導き入れられました。いかがでしょうか。私たちのこの働きの現場、家庭、そして教会においても、日々さまざまな課題に直面し取り組んでおられることと思います。それは職場であるならば付き合いにくい上司であり、また問題ばかりを起こす同僚であったり、学校であるならば生徒たち、夫婦や親子関係など、この問題の山を前に心が萎縮してしまう、そのような時があるかもしれません。しかし本日の御言葉は私たちに語りかけます。肉の目によって問題を見ることから、霊の目を持ってこの状況を捉えることができるようにと、すべての状況を支配しておられる主に、そして主がお一人お一人にすでに与えておられるその約束の御言葉を握りしめて、今一度主に、そしてその御言葉に心を向けながら祈ってまいりましょう。また困難のゆえに自分自身が本当に小さな存在だと、そのように痛感するような時でも、あなたは私があがなった私の民であると、私があなたのために戦うと主が励ましてくださり、そして主が与えてくださるこの勝利を受け取る姿勢を持って主に従い続けることができますように、主の平安と力を祈ってまいりましょう。また皆さんそれぞれが荒野と思われるそのような状況を通られる中で、神様が心の内あらわにされようとしておられる、そのことは一体何でしょうか。荒野での歩みを通して自己実現の偶像が砕かれ、そして真に神実現のために生きるものとして作り変えられ、そして神の栄光が豊かに力強く表される、そのような人生を歩ませていただきたい、そのように願われる方は共にアーメンと告白いたしましょう。アーメン。それではお祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、主の皆をあがめ感謝いたします。本日は民数記より生き生きとした信仰に生きることについて、宣教の証とともに民数記より 学びました。日々の歩みの中で主の恵みに生かされつつも、時に目に見える問題に振り回され、心が疲弊し失望感に苛まれてしまう弱さがあります。主をどうぞ憐れんでください。今一度すべてをすべ収めておられる主の語りかけに謙遜に耳を傾け、そして勝ち得て余りあるお方にあがなわれた神の民として大胆に力強く歩むことができますように、あなたの上よりの道からと全く平安を注いでください。また私たちの自己実現の偶像をあらわにしてくださり、打ち砕いてください。そしてひとえに神実現のために生きようと主にお従いされるお一人お一人を通して、主の栄光が豊かに豊かに表されますように、愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。